ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビューの早川優です。
5代の石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今週もやってまいりました。 YouTube ポッドキャスト番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回は10月3週目ということで、
はい、
健康グッズ僕の番ということでね。
あ、ぜひお願いします。
これぶっちゃけ、いつ決めてます？
まあいろいろとあの編集とか映像やってくれているキミちゃんから、はいはい、ご連絡をいただいたりして、あ、そうだと思ってやんなきゃとかね。
はいはい、まあね、もうこれ毎週楽しみにしてる人もね
いるのかな。
と信じたいですね。続けてるわけですけども、今回も僕の番ということですね。はい、これです。
蚊取り線香。
あ、いいですね。そういう描写、ポッドキャストになった方もいるんで、見た目だけで描写していただくと、これはですね、Bluetooth スピーカーです。
可愛いですね。
そう、そうなんですよ。この名前もね、ウクア。
ウクア。
ウクアっていうね、Bluetooth スピーカーなんですけど、はい、これはですね、防滴防水なんで、お風呂に使えるんですよ。石崎さん、お風呂とかで音楽とか聞きます？
うん、YouTube 見たりとか。
はいはいはい。YouTube 見るっていうのは、iPad とか濡れないとか、あとお風呂にもテレビがついてるとか。
ついてない、ついてない。携帯を持ってって、はい、で、そのまま気をつけながら。
あ、ジップロックとかも入れないで。
入れないでタオルの上に置いて立たせて、
はい、そうそう、もちろんそういうのもいいと思うんですけど、なんか僕個人的にやっぱもう常に頭回転しちゃってるんで、お風呂の中ぐらいでは無になろうと思って、ウクアっていうのがもう十何年前から僕使ってて、で実はこれリニューアルした可愛いバージョンなんですけど、はい、石崎さん言ってくださって、ね、可愛いシンプルに、であと光るんですよ。今ちょっとここ明るいんであれですけど、光るとお風呂で、
はい、
ここのこういう感じでですね、お風呂めちゃくちゃ癒され、ちょっとキャンドル的 な、
はいはい、中を暗くして、
そうそうそう、でプカプカして浮かせられるんで、
あ、これす、え、あ、そういうこと。
そう、
湯船にポンとウクアなん
だ。アクアとウクア。そうそうそうそう、
よく考えましたね。
で色も僕がこれ持ってるのはホワイトなんですけど、ブルーとかピンクもあったりとかで、まあ、非常に、その上ですね、値段が3000台でめちゃくちゃ安くて、あ、
そんな安いんですか。
音が普通にいいんですよ、うん、
すごいじゃないですか。
だから当然ですけど Bluetooth スピーカーなんで、お風呂だけじゃなくて、たまになんかどっか持っててもちょっと可愛いし、部屋で、別の部屋で使う時もあるので、
これ上から水かぶっちゃっても大丈夫。
大丈夫。そして前は乾電池製だったんですけど、はい、USB-C で、
あ、大丈夫なんだ、
充電できるので、電池の持ちもいいし、
これはいいっすね。
そう、すごい女性にも喜ばれるんじゃない。はい、最初蚊取り線香というの
を蚊取り線香
言われましたけど、
ありますよね。
ぜひウェブサイト見てもらいたいんですけど、
はい、
はい、ということで、今週のゲストはですね、前週に引き続きシンガーソングライターの陣佐伯仁さんにお話を伺っています。はい、第3回です。それではどうぞ。
どうぞ。
やっぱり今回の本、ココレアファンにとっても、まあ、さっきお詫びっておっしゃいましたけど、うん、全然そんなことなくて、ジン、さん大好きで、ジンさんの本読んで劇薬でたまに読みますけど、やっぱ 100% これやったら危険だなとか、あとやっぱでききれない、例えば100万円値札見ないで買えっていうのはできなくて、僕は99万円までだったのがあったんですけど、でもなんかやっぱりジンさん今回実証実験4年半して、これはこうだったよとか、なんかあとうまくいかせようと思うとみたいな話もしてくれたから、すごく逆に信頼も受けるし、なんか逆にジンさん全く知らなかった方、今回このスポキャス TV 読んだ方には本当に超柔らかいブッダの教えみたいな、
なるほどね、
感じがしたんですけど、なんか石崎さんどう思います？まあ、石崎さんもこう、アフターココレア、ビフォーココレアも知ってると思いますけど。
ココレアさんきっかけで、いろんな、メンタル系の本に入り出したんですよ。で、本当にいろんなものをつまんで捨てて、ジンさんの表現がひょうきんでトンチ効いてるみたいな感じで、で入りやすいんですよね。でなんか僕そこが好きで、であと一番なのがきっと大丈夫とか、かもねみたいなところが、そっちの方がいいんですよね。硬い心理学とかそういったことになっちゃうと、暗くなっちゃう時があって、しんどさもあったりするんですけど、で僕みたいなタイプって 劇薬と思わなくて楽になんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
あ、そんなん確かにそんなんでいいよねみたいな感じで、うん、まあ一回そのままやっちゃおっかなみたいな、
こうね、定食が出てきて、ね、うん、味噌汁がみじん、はい、ご飯おかず、うん、順番並べ替えるみたいな、
はい、
そのだから僕を毛嫌いする人世の中にも当然いっぱいいてはって、その人たちはやっぱり、ね、真面目なんですよ、
うん
うん、僕が書いてる文章はふざけすぎてて腹が立つ、
あー、なるほど、
ゆるすぎて腹が立つってよく言われるんですよね、うん、そんなんじゃダメだって、
うん、
僕らしたらそんなんじゃダメだってダメじゃないのって思えばそれだからしんどいんじゃないのって思うのね、うん、だから、うん、僕ね真面目が嫌い、
はい、
嫌いじゃないけど、うん、なんかね真面目がとてもしんどいので、あのね心で悩む人って真面目なんですよ、
うん、
真面目じゃない悪いやつで悩まないんですよね、
うんうんうん、
だからそういう悪いやつダメなやつを増やしたい、
そうですね、
ふざけたやつを増やしたい、
うん、
だから、うん、だからふざけで、ふざけたやつって怒られるんですよ、
うん、
ね、だからふざけたやつって怒られるけど、怒られる側の方が楽しく生きてるんですよね、怒る側より絶対ね、うんうん、だからそんな感じでふざけ側へようこそ、
ふざけ側本当そういった中では入り込めましたよね、
うん、
で、その当時、うん、勝手な心屋をやってました。
おーおーおー、
勝手な心屋、
はい、友人とか、あの会社の中でも、その時心屋さんのことをまだ発表してなかったんですよ。
おお、発表してな
かった、隠れ心屋、ね、
カミングアウトね
で、あの学んだことを言ってみたりしてっていうところで、まあ刺さんないですよ。
あ、そうでしょ、土壌がないとね全然刺さんない、
刺さんないですね、
何言ってんの、おかしなったんちゃうかというか、
そうなんですよ、
なんか宗教やってんちゃうかというか、
あのみんなに前者後者の話したんですよ、したらみんなねポカーンとしてて伝わんないんですよねっていう形で何回もやったことありますよ
ね、だからね、なんかね、この話もねとてもあるあるなんですけど、はいはい、うちのことを勉強したり、それからスクールに来てくれた人たちが、うん、やっぱり僕の言ってることが面白いって思ってくれて、うん、で僕が言ってることが正解だって思い始めるんですよね、
うん、
そしたら今一般社会で生きてる人が間違ってるって思い始めるんですよ、
うん、
そうじゃないよって思い始めるんです、
ジャッジしちゃいますよね、
そう、ほんでね、そうじゃないよって言いに行くんですよ、そしたらね怒られるんですよだから僕はずっと心がけてたのは、なんか相談されるまでは僕の考えは言わないって決めてたんですよ、こういう人でしょ、はい、そうです、こういう人でしょ、あ、そうです、
うん、
そしたらこういうことやっちゃうでしょ、あ、そうです、でこういう時こう言われて、でこういうこと言われてきたでしょ、そうです、そう、あの前者後者してたら、そうですそうですがこれ20個ぐらい並ぶんですよ、
うんうんうん、
そしたらなんでわかるんですかって言われたら、実はねっていう風にこう喋るようにしてたんですよ、うんうん、だからあのこっちからこういうものがあってね、みんな聞くんだよじゃなくて、なんか相談された時に初めて、だから苦しんでる人が目の前いても勝手に苦しんどけばええと僕は思ってるんですよね、うんうんうん、だからそういう自分から積極的に広めるのはやめたんです、
うん、
もしかしたらみんな聞いてくれるんです、
うんうんうんうん、
聞いてくれた時にってびっくりするんですよ、
うんう
ん、それは私が今まで信じてきたことと違うって、
うんうん、
本当ですか、いや本当かどうかは知らんそこももうブワッとするんですけど、うん、でもちょっと一回あの試しにこうやってみてって言ってやってみたら、うん、ブワッと現実変わるから、うん、これ面白いってこう思ってくるんですよね、
うん、
だからあのこっちからは言いに行かない、
言いに行かない
だから僕は真面目に生きてて、この真面目じゃないことを知って、うん、でも真面目に生きてて苦しんでる人がいる、
うん、
でもあの人たちも絶対いつかどこかで誰かに出会い、僕みたいな考えに出会い、うん、そしてなんか痛い目をし、おいしい目をし、誰かに何か教えてもらい、きっかけがあって最終的に幸せというところにトンと降りると思ってるんですよね、うん、
はい、
だから僕は基本ほっとこうと、全ての人のことを悩んでようが苦しんでようが、うん、相談されるまでをほっとこうと、
うんうんうん、
で相談されたらこうだよということを言うけれども、相談されるまではもうみんな好きに人生を苦しめと、
うんうん、
もがけと、
うん、
死ねと死んで、うん、で来世頑張れと思ってるんですよね、
うんうん、
で来世、わかりました、じゃあ来世頑張りますって、多分今苦しんでるその人はね、その前世も多分ね同じことで悩んでて乗り越えられなくてここでもう一回来てるんですよ、ねうんうん、で上がったら、まあ、あと40回ぐらい繰り返したらこれ乗り越えられるんちゃうかって、
うん、
っていうことを言うと、みんなねもうね、そうですよねと、
うん、
なんかできないものはできないじゃないですか、僕ねバンジージャンプは飛べないんですよ、
うん、
うん、怖くて、うん、あと船に乗れないんですよ。
あ、書いてありましたね。クルーズ行けないです
ね。クルーズ行けない。豪華客船クルーズとか、うん、絶対沈むから、うん。でも飛行機はね乗れるんですよ。飛行機はね絶対落ちるんですけど、落ちた瞬間死ねるじゃないですか。
あ、そうか。
でも豪華客船を放り出されたらしばらく浮いてる
じゃないですか。徐々には嫌ですね。
そう。サメ来るじゃないですか。うん、冷たいじゃないですか、うん、で。しかも陸が見えなかったらどっちに向かって泳いでいいか分からないですか。うん、怖い。だ、うんうん、から僕多分第二次世界大戦で船に乗ってて沈んでるんですよ。いや知らんけど、
僕は飛行機がずっと乗れなくて、で今克服したんですけど、僕もいろいろこうなんかちょっとスピ系のとことかいろいろ行ったら、僕は第二次世界大戦で飛行機で死んでる。でもね、それを聞いてからもう乗れるようになった。
おお、なるほどね。
そうだから、まあ、2人で船と飛行機どっち乗ろうかな、
ね、
でもなんかこう今の話とも通じますけど、やっぱりちょっと本の話戻りますけど、うん、この神様はきっとどうにかしてくれるっていうね、はい、またこのタイトルだけでもね、うん、ここだけ見るとまたみんなザーザーしたり、これ書いてきても大丈夫かなってありますけど、うん、なんか改めて、うん、まあ、この本のタイトルのこう由来でもあり、うん、やっぱり個人的に一番聞きたいのは、仁さんが結局この4年半、
うん、
で改めて揺るがないものと決定的に変わったもの一つずつ挙げるとしたら何なんだろうなっていう、
揺るがないものは、あのね、僕ね、この4年半で一つ気づいた、とても大きな気づきが、僕は健康だっていうことに気がついた。
お、まさに、
あの人、うん、常にうっすらずっと不健康なんですよ、うん、で僕ね、ずっと健康
なんですよ。あの人ってのはパートナーなんだね。あ、パートナーなんだね。前これ見てる方分かってる。
あ、そうやね、
はい、
彼女がいるんですけど、はい、彼女はずっとうっすらね、ずっとどっか痛い、
うん、
どっかしんどい、眠い、
うん、
ってよく言ってるんです、うん、僕ね、ずっと健康なんですよ。でもずっと健康でしょ、うん、
ずっと健康です。
ずっと健康です。
健康です、
ね、はい、だから健康だから頑張れるじゃないですか、うん、頑張れるし少々の無理もできるじゃないですか、うん、少々寝なくても大丈夫なんです、うん、もうなんならもう山の一つや二つ登ったるわいって、しんどいけど登れるじゃないですか、うん、もうね、これが稀だって気がついたんですよ、うん、だから今までね、悩んでる人とか聞いてて、なんで悩んでんのか、そう、体調悪いとかって言って、うん、なんで悩んでる、体調悪いってあんまりわからないでしょ、なんか体調悪い、まあたまに怪我したり風邪ひいたりしんどい時はあるけれども、うん、そんな 1年のうちの合計10日もないじゃないですか、うん、基本ずっと元気でしょ、うん、だから基本的に体が強い人と弱い人がいるんだということに、あの人を通じて気づいた。
でも結構驚きじゃないですか、一番こう心のカウンセラーやってて
めっちゃびっくりした、はいはい、だから体が弱い人って悩みやすいね、
うん、
テンションが我々みたいにこんなんじゃないね、うん、我々こんなんじゃないですか、基本なんか高止まりしてるじゃないですか、うん、常に、だからテンションが落ちるっていうこともあんまりないでしょ。
ないですね。
それがね、理解できてなかった、うん、だからあの人のテンション落ちたりするので、体調が悪いから元気出せないで、頑張れない、休みたい、あ、体の健康って大事なんだな、うん、でそれをもらってる我々ってただラッキー で、うん、でだからこそこういう仕事を広める仕事をしてるんだなと思ったのね、
うんうんうん、
だから、あ、世の中には世の中には体が弱い人がいるんだって、うん、この5年で知った。
それで心の人たちを救ってきたっていうのはすごいです
ね。すごいね。
でもなんかこう今のそう話、本にもちょっと書いてありましたけど、うん、結構いろんな気づきがあって、うん、なんか個人的には経験ですけど、うん、やっぱり仁さん今の話その通りだなと思ったのが、
はい、
僕もこう仁さん含めていろんなもん各界のすごい人たち会ってきて、本人たち気づいてないんですけど、うん、はっきり言って多分仁さんもね、うん、お知り合いで有名な方いっぱいいると思いますけど、うん、みんな言い方あれですけど、もうモンスターですよ。
あ、
気づかないでしょ。
いや、
気づかなかった、
ね、あの人と、あ、気づかなかった。で、あの人と一緒にいて、あ、自分はなんか化け物なんだっていうこと。
僕は化け物って言わないようにしたんですけど、モンスターって英語で言ったんですけど、多分言える、多分 OK ですかね。
OK です。OK です。
そう。
うん、
もう半端ないですよ、
ね。変態なんや。
そうそうそうそう。だからなんかそこをまずね、うん、なんか気づきだし、
う
ん。
だから人前に出たいということもまずモンスターやね。あれあれ。
確かに。
で人に自分が書いた文章を見せたいっていうこと自体ももうね、化け物なんですよ、我々。
そうそうそう、我々とここ
はね、
もう本出してるから僕はどっちか未だによく分かってないんですけど
十分こっちから
、うん、いやでも、うん、あの仁さん言ってたように、 なんか僕よりもあれですけど、やっぱりすごくそう言いたかったのは、体力あるっていうのは、仁、うん、さんおっしゃったように、うん、ひょっとしたら 0.1% の人かもしれない、やっぱりなんか伝えるものとかあるから、
これがね、あ
のね、だからやっぱりそういうトップランナーの人ってみんなそうなのかなっていうのは思いつつ、うん、 ちょっと番組的に、はい、誘導したくなかったんで、ジンさん自然に入ってくれたんで、この番組はためになる健康エンタメですよ。だ今健康の話ね入ってったんで、そういう意味でちょっと本当にオーソドックスな話ですけど、ジンさんにとってだから健康、もっと言うと健やかに幸せな方で、定義って何ですか？
あ、そうか、僕は会社時代そう言うても、うん、よく肩こりとか、うん、腰痛とか口内炎とか悩んでたでこっちの業界に来て、うん、まず上司がいなくなった、うん、だから全部自分で決めていい、うん、で全部自分で決めていいっていうことは全部自分で決めなければいけないんやけども、うん、全部自分で決めていいことになったら、であとカウンセラーやり始めた当初はやっぱりカウンセラーとして優しい人に、優しげな人になろうと思って頑張ってたんですけど、優しいんじゃ、優しくないんですよ僕ね、うん、だからそういうところももうだから全部やりたいことも言いたいこともそれからこのダメな自分を全部出すようになってきたら、どんどんどんどんやっぱりね健康になってきたんですよ、うん、で最後そのパートナーを一緒にいたい人にして、うん、でうまくいくか分からないけれども音楽の世界行ってもうまあこれ英語で言うとやりたい放題っていうの
ルー語みたいですね。人語みたいな。
そう、やりたい放題やってたら健康になる、うん、でもそうなると、うん、会社員でやりたい放題なんかできないですと言われるんですよね、うん、でも多分ね知ってる人の中には会社員なのにやりたい放題やってる人っていると思うんですよ、はい、で会社員の中でやりたい放題やりながらちょっとうまいこと上との折衝を、下との折衝をしながらやりたい放題やって好きなことしかやらない悪いやつおるはずだ、うんうん、それをお手本にしていくことが多分一番の心の健康、うん、そして最終的には体の健康につながるんだろうなと、うんうん、でも最終的には体の健康は個性だなって僕ここにも書いてあるんですけど、
それすごい救いになった人多いと思いますよ、
だからね、体弱い人はね弱い、うん、僕もサプリとか健康食品とか意味が分からないんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
サプリとか健康食品のって体調が良くなった記憶がないんですよ、うんうん、なぜならずっといいから、うん、あ、サプリ飲もうが飲もう
が差が分かんないんだ、
あ、分からない、なんか良くなったでしょ、はい
ちゃんとはいっていうとか偉いですね、
偉いでしょ、
気遣い
する人だからね、ちょっと大人、ね、うん、そんな感じなんですよ、だから、うん、この個性はだから我々に与えられたものだから、うん、だから心が弱い人、うん、体が弱い人のことをあの人を通じて初めて知った、
うちの妻も、うん、多分なんか似てるんじゃないかなとか思っちゃうんですけど、
なんか健康体見えるでしょ、
見える、そうそうそう、うん、今お話聞いてて確かに僕は本当にないんですよ、ね、朝からテンションが高いんですけど、向こうは起きた瞬間にテンションはそんな高いわけじゃないじゃないですか、
朝ガバッと起きるでしょ、
ガバッと
起きる、ガバッと起きてすぐ動くでしょ、
そうです、うん、でもガバッと起きて腕立てとかしちゃうタイプ
そうそうそうそうそうそうそう
なので、そうするともう向こうからするといや今日も追い込んじゃったみたいな話すると、あ、はい、おめでとうございますみたいなだからこれはあの僕も一緒に生活をしてて、あ、なるほど、ちょっと自分とは違うんだなっていうところでなると、今の小林さんの話聞いてて、うん、あ、確かにちょっと自分は元気だなっていう、
元気でしょ、
ええ、ね、僕お酒すごい好きで、うん、お酒飲んじゃうんですけど、うん、次の日、うん、まあ、調子悪くても、うん、大体元気なんですよ、
そうでしょ、ええ、うん、僕も昨日あのライブ終わって帰ってきて、ホテル帰ってきてシューマイ弁当買ってた、
お、横浜だけにね、
う
ん、
そう、はい、あれを食べてて、うん、で朝夜遅く食べれば食べるほど朝お腹空くんですよ、
あ、そうですね、
あるある、
で朝から別に焼肉でも食えるんです、うん、はい、でもあの人は朝僕はねパン食べてたら、はい、よう朝からそんな食べれねえ呼ぶんですよねなんかだから、ね、その辺も全然違う、うんうんうん、でそうやって言われると、はい、ちょっと罪悪感感じるじゃないですか、
はい、
なんか元気でごめんみたいな、うん、
はい、
でそれを気にしないのが大事、あ、だからもうね、だってもうこれは個性だから、うん、もうね、個性だから仕方がない、
仕方ないですよね、
だから、うん、あの嫌味言いたくなる気持ちも分かるよね、うん、分かるし不調を訴えたくなる気持ちも分かんないけど、うん、あの人はただ不調を訴えてるだけなんですよ、うん、だから私に何かをしてほしいと思ってるわけじゃないのに、うんうんうん、僕らね不調とか困りごと悩みを言われたら何とかしなきゃってどっかで思うんですよ、
あ、でもそれは感じちゃう時あるんですよ、
ね、はい、で何とかしなきゃって動き出したら言うんですよ、うん、あなたは元気でいいよねって言われてまたね、うんうんうん、あ、すいません、あ、すいません、あ、すいません、元気でごめんなさい だからね、あ、不調を言うてんなっていうのはもうね、うん、なんかね、うん、不調を言ってるだけ、
うんうんうん、
でいいやね、ええのか
確認してます、
まあ、一応確認
さあエンディングのお時間ですが、
はい、
実はこのエンディング撮ってるのはね、うん、今日はゲストをねまだお招きする前にね、
あ、なんです
スケジュール上撮ってるんですよ、ね、感想をね、あの実は述べられないっていうところもあるんですけど、そういう意味ではこの第3回のエンディングで語るのにこうふさわしいかちょっと分かりませんが、
うん、
今どんな気持ちですかこのインタビュー前、
インタビュー前の、はい、あのずっと僕本読んでたから、うん、とうとう会えるんだっていうところと、はいはい、多分ね本編でも語ってると思うんですけど、うん、仕事上で自分の中でいろいろとカスタマイズして、はい、ジンさんの言ってる言葉とかっていうのを参考にしながら、あのな仕事させてもらったなとか、はいはい、判断させてもらったこととか、はい、結構ありますね。
なるほど、じゃあ、まあすごくターニングパーソンの一人ですね。
いや本当そうですね、
まあ、じゃあそんな石崎さんがねこの遡ってこの本編でね、あの実はなんかガチガチになって
何も喋んなかった
り、うん、っていうのも含めて皆さんちょっと答え合わせね、していただいた後だと思いま す、
ね、
このエンディングがどう映るのかね僕らもちょっと楽しみなんですが、
ね、
次回また最終回になりますので、はい、楽しみにお待ちください、はい、それではまた。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。